はい、ただいま3月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ということで、はい、もうね、WBC 優勝おめでとうございますですよ。
おめでとうございます。
熱
かったですね。日本が世界で1位になるということで、
はい、
僕小学校の時野球やってまして、軟式野球なんですけど、
はい、
でまあ、6年生の最後の試合の、ね、最後のバッター、まあ、に、なんか塁は、ね、何人かいて、満塁ではなかったので2人ぐらい塁にいて、9回裏みたいなところで、ね、まあ、センターフライという凡打に終わったというね、終わったと。そのことがありましたけどね、まあ、それを踏まえたら、ね、こう準決勝最後のところで、ね、そこで逆転を打つというね、あれやっぱり実力の差が出たなと
WBC の選手を相手に
相手に小学生の僕はあそこのあの緊張感でいかなかったなと、あそこで打つのがやっぱり違うなと改めて思いましたけれどもね。はい、そんなことで素晴らしい春となりましたよ。
はい、
ね、桜も咲き始めましたけれども、
はい、
はい、
らしいですね
なんか結構いろんなところで見るんですけど、
はい、
まだ見てないらしいですね。
そうなんです、
はあ、
ちょうど桜のないところを通って生きてました、
はあ、ね、まあ、我々が住んでる地域にはですね、桜通りというメインストリートまではいかないですけどね、そういう通りの名前があって結構桜多い方かなと思うんですけれども、はい、まあ、見ずに過ごしているということで、はいはい、弟のアクアさんはどうですか。
まあ、僕も、はい、見てはないんですけど、ただこれはあの満開に備えてるわけですね、きっと。あの満開の時の感動を大きく味わうために、
もし、
その深層心理であえて見ないようにしている、そのような考え方もあるのじゃないかなと思います。
もしかしたら目には入ってるけど、感動のために消してるかもしれないですね。
後に撮ってるのかもしれないですね。
な
るほど
ね、はい、そうか。じゃあ 急に満開で驚きの、ね、感動があるということで、わかりました。楽しみに。その時また来月僕が覚えてたらどうでしたかっていう話を振りたいなと思いますけど、
楽しみですね、その時が、
はい、覚えてられるかどうかがまた一つ、ね、あの、なんていうでしょう、それもまた一つのお楽しみということでございます、
はい
はいはい、ということで今月もこんな感じでやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが今日、非常にね、深い文章を書いてくれました。今月も今日はどんなテーマでしょうか。
はい、もう3月25にもなると、
はい、
もう受験はほぼほぼ終わってるかなと思うんですけど、そうすると、はい、やっぱ次は新3年生、うん、新2年生が次の進路を考え出す頃かなと思うんです、うん、
そうですね、はい、
その進路の話です、
うん、あ、はいはいはい、これから進路について考える、
はい
はい、進学じゃない進級の生徒の心の、
そうですね、まあ、進級進路、
あ、まあ、これから進路、はい、いろんな状態の人いると思いますが、これからのどう生きる道を歩むのかと、
はい、そうです、はい、未来を
見据えた、
はい
はい、もうね、まあ、一番年下のアクア君は、まあ、一番未来が、あるということでですね、まあ、未来に明るい未来に込めた思いを、ね、この文章の中に、はい、ごにゃごにゃ言ってますけど、どんな思いで、ま
あ、ごにゃごにゃ言ってないですけどね、
は
い、
あ、そうですか、はい
はい、顔だけで表現してました。まあ、はい、そうですね、この今回は、まあ、語り部は一人で、
はい、
ゆっくりと話していく感じかなと思うんですけど、
あ、会話形式なくて一人心の中、
ね、
はい、あ、
そうですね、あ、まあ、登場人物は2人であり、発言はまあ1人かなって感じの読み口なんですけど、ただ問題は真面目なんですよ、う
ん、はい、
僕はこう真面目に言葉を発することが人生においてほとんどないので、うん、この
はい、
これがなかなか難しくてですね、うんうんうん、人と会話するときに僕はいつおちゃらけてやろうかなって結構考えがちなんで、
はい、
これ割と終始真面目でいいキャラクター、いい優しい人なんですよね。果たして僕の中にそんな一面があるのかというので今ちょっと葛藤してます、はい。
まあ、でも先月はなんかアクアがアクアを演じるみたいなところでそれもまた難しいなって言ってたところなんで、ね、
そうですね、
全くね、もう別人格になりきるという楽さがあるんじゃないですか。
そうなのかもしれないです
、はい、ということでもうやりきっていきましょう、
はい、
ね、じゃあお願いいたします。
留学。なんだたかし、留学したかったのか。そんなことを早く相談してくれたらよかったのに。お父さんはな、たかしのためになることなら惜しみなく協力したいと思ってる。もちろん留学にはお金がかかる。たかしが相談をためらうのもわからんじゃない。だがな、アントニオ猪木も言ってたぞ。この道を行けばどうなるものか。危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし。アントニオ猪木の詩の一節だ。断られることを恐れて相談しないのでは道は開かれない。そういった意味でたかしは大きな一歩を踏み出したんだ。偉いぞ。それでどこに留学したいんだ。サンリオピューロランドか。それはちょっと話が違ってくるな。遊びに行くなら日帰りでいいんじゃないか。あくまで留学なのか。確かにランドは国を意味するけれども、それを真に受けるやつがあるか。お父さんも極力偏見を持たずに判断したいと思ってるが、これは悪ふざけと思われても仕方ないぞ。そもそもピューロランドで何が学べるんだ。資料があるのか。うん、どれ見せてみなさい。世界のキャラクター市場規模ランキング1位がポケモンの920億ドル、2位がハローキティの800億ドル、そして何百といるポケモンと比べると1キャラあたりの売り上げはハローキティの方が圧倒的に高いのか。それでそのノウハウを学びに行くと。説得力あるんかい。
ということで本日も登場していただきましょう。当番組プロデューサー中瀬さんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、この主人公たかし君ですか。目の付けどころがいいんで、相当な資産家になるんじゃないですか。そういうことを考えれる、こういうのがすごいと思いますよ。
はい、ございます。
で、語りですけども、はい、語り一人で語るのはもうお手のもんですよね。非常にお父さんらしい声で、はい、反面その声は出ないけども貴司君の声も聞こえてきそうな、まあ、これはもう全然問題なくいけたと思います。本人も多分自覚してるでしょう。
いや、そんなことはないですけど。
最後のとこなんかね、説得力あるんかいとか、もうまさに漫才のツッコミのセリフやと思うんですけど、そこまでね、厳格なキャラで生き通すっていうね、
はい、
まあ、お父さんならではと、
まあ、ちょっと厳格な面が僕になさすぎるので、やっぱり、うん、その最後までドキドキしながら言ってましたね。厳格な人イメージはしてましたけど、
あ、まあまあまあ、そんな人もいるんかなっていう感じはありましたけどね、ナチュラルに。
それなら良かったです、はい。
まあ、朗読としてナチュラルに聞けたかな、まあ、こんな人がほんまにおったらちょっとね、違和感があるなっていうぐらいの、まあ、
硬い感じはありますね。
はい、まあまあ良かったと思います、はい。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けいたします。 はい、ということで、来月ですね、4月の昔の言い方はですね、うずきと言います。うの花が咲く時という意味でですね、うさぎのうですね、ねえうしとらうのうという漢字を使って、その月でうの花が咲く時と言いますね。ねえうしとらうの4つ目だから4月という説もございますということですね。はい、でうの花はね、うつぎっていう白いね花なんですけれども、まあうの花に限らずですね、いろんな花が咲き誇るというところが4月の特徴かなと。2月ぐらいからね、梅が咲き始めて、まあ、3月4月で桜とか桃とかねピンクの花が咲くというところで、はい、非常にね春らんまんね、もうなんて言うんでしょう、春はそういうねいろんな美しい花が咲くねいい時なんだなと改めて思います。そして4月といえばですね、新年度が始まります。先ほどの朗読でもね、たかしくんはですね、留学の思いを込めてですね、遊び先のことを考えてましたけれども、まあ、どうこのね新生活とかですね、ですねスタートにをステージが変わる時にもなっておるというような感じになります。そして、今年全般の話ではあるんですけれども、旧制企画というですね、ジャンルのですね、9個の星が回っているという考え方の占いというか、そういう暦におきましては、今年はね、四六木星というね、星回りになるということですね。まあ企画に限らず風水全般でもね、風水でもこの四六木星っていうのは使いますね。でこの四六木星というのはですね、4に緑に木に星と書くというような感じでですね、まあラッキーカラーが緑というようなこと部分と、あとはですね、木、植物の木、木ですね、それの木の木が非常に活発に回るというような星回りがあります。というところでですね、この木の木をねたくさん取り込むことが開運行為につながるということなんですけれども、これと花見が非常に相性がいいわけなんですね。この植物の木を取り込むというようなところでですね、非常にね今年はもうね、このさ去年よりね、その前よりね、花火も出やすいかと思います、ね、一応もうコロナはね、明けたというような状態にはなっておるので、外出もしやすい、花見もしやすいかなと思います。ということで、花火今年はね今までちょっとね控えてた方も出られるのも良いかなと思います。そしてですね、あの花を見るだけではなくてですね、植物に触れるということですね、木の枝を折るとかそういうことはダメですけどね、木の幹に触れるとかですね、まあ、あと草花とかでもいいですけれどもね、そういうね自然に触れ合うっていうところが非常に大事になってきます。4月はですね、22日がですね、地球の日、アースデーということですね、地球環境を思う日みたいなのもね、そういう日もある月なんで、まあ、その地球環境とかのをね、絡めてですね、植物に触れて、ね、地球環境のことを考えていただいて、まあ、そういう時でもあるんでですね、あのゴミを捨てて、ね、ゴミはきちっと持ち帰るということで、地球に優しい、ね、自然の触れ合いを、ね、していただければと思います。はい、他にはですね、この木の木を取り込むという意味ではですね、野菜を食べる、サラダを食べるとか、まあ、そういう植物系のことでですね、体内に取り込んでいくのもいいかなと思います。まあ、お肉も美味しいんですけれども、ね、お野菜を、ね、しっかり取っていきましょうということで、そういうところでですね、体に良いもの、健康というところになってくると、次成長をですね、していくということでですね、この木の木というのは、人間の、ね、成長にも、関わりの深い、成長運をもたらしてくれる木になるわけですね。というところで、しっかりとですね、栄養のあるものをとってですね、体にいいものを取り込んでですね、成長していきましょうということですね。そしてですね、心と体をね健やかにというようなところでですね、やっていければ良いですね。他ですね、この木の木、4月ね、この木の木っていうのは人間関係とかね、人との縁とかいうところにもね、つながってくる概念でございます。というところで4月ね、この生活環境変わればまた出会いの季節にもなってきますので、人とのね、新たな縁が結ばれるというようなことになっております。去年のね10月にね、出雲の方でね人との縁の どう結ぶかみたいな会議が行われるみたいな話がありましたけれども、まあ、その結果がねどんどん出始めるというところでですね、この4月っていうのは非常に大事なタイミングになってくるということですね。そしてこの縁とかね、人間関係を大事にしていくっていうところにおきまして大事なのが言葉ということなんですね。でこの言葉っていうのも一つ木の木なんですね、はい、で言霊という、ね、言葉が日本にはありますけれども、その言葉自体に魂が宿ってですね、それが現実化へのエネルギーになるというようなことですね、というようなところでですね、非常に重要になってくるということです。ということで、できるだけねプラスの言葉を発していきましょうということですね、マイナスな言葉はね、それに魂が宿ってですね、それが実現してしまう可能性があるということですね、というところでプラスの言葉をどんどん使っていくということですね。まあ、ちょっとね話は野球の話に飛びますけれども、 WBC でも栗山監督はこの優勝のねシーンを何度もね、イメージを描いて、ね、いたというところで、それが現実化したみたいな話をされてました。で大谷選手もですね、そのこう文字起こしみたいなところでですね、自分が WBC で、ね、優勝して MVP になるんだみたいなところをね、もう高校生の時に書いてたみたいな話もあるんでですね、このね言葉とかね文字とかイメージとかそういうものをねプラスに持っていくっていうのが現実化しやすいというようなところでですね、特にこの4月っていうのは大事にしてほしいですし、今年がさらにその4月のこの言葉言霊のパワーがね、強くなるというようなことになっております。はい、というところでですね、この4月ね木の木というところで語っていきましたけれども、さらにね補足として言えるならば、学習とかねそういうのも木の木になってくるわけなんですね。というところで、まあ、読書とかもそうですしね、勉強するというところですね。で電子書籍よりも紙の本の方がね、まあ、紙っていうのはね植物からできてるわけなんで、この4月の木の木と相性が良いわけですね。というところでですね、まあ、できるだけ紙のものでね読書とか勉強することによってですね、より成長の木を得られるということですね。そういうのがこの4月非常に重要になってきますということですね。で、そうすることによって、人間関係がより豊かになって発展していくということですね。ということで、この、ちょっとね恋愛運の話に行きますけれども、五行の流れの中で木火土金水というエネルギーの流れが開きまして、でそのこの木っていうのは出会いに該当する、縁とか出会いに該当するわけなんですけれども、次に来るエネルギーが火のエネルギーで、まあ、それがちょっと情熱とかそういうことになってきてですね、でその次にやってくる土のエネルギーが、それがだんだん地ならしされて落ち着いていくみたいなことですね。そしてその次にやってくる金のエネルギー、金のエネルギーが、まあ、楽しみとかいうものになってきてですね、その次にやってくる水のエネルギーが愛情というものになっていくということですね、まあ、恋愛運につながっていく最初のところがね、この木の木っていうところになりますのでね、この縁とかもいうのもね非常に含めてね、大事になってくるということですね。はい、その他で言いますと、4月の14日がオレンジデーというものがございましてですね、2月のバレンタインデー、2月14日バレンタインデー、3月14日がホワイトデー、その次にやってくるのが4月14日のオレンジデーというようなものになっておりますと、まだまだ全然マイナーではあるんですが、一応そういうものが日本には存在するということですね。大切な人にオレンジのものを送り合うことによってね、絆を深め合うみたいなことでね、そんなイベントもある4月ということになっておりますということですね。まあ、そういうことでですね、4月いろいろね、楽しんで過ごしていただければ、より良い充実したそのね、秋の実りの季節に向けてのスタートになりますのでね、大切に過ごしていただければと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。4月の運勢です。
1月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は考え方が甘くなりがちな時になります。自己過信は NG、 誠実な真心を持つことが開運のポイントです。
自分のことを客観視してみてください。
2月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はこれまでの努力が一段落して成就する時になります。情に惹かれて未熟者を重用することは NG、 物事が一段落しても油断せずに慎重に物事を運ぶことが開運のポイントです。
情よりも理屈で判断する時です。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、3月生まれの方は悪い誘惑がある時になってしまいます。楽な方向に流れることは NG、 目標を変えずに我慢することが開運のポイントです。
まっすぐに行きましょう。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、4月生まれの方は利益を得られる時になります。慢心は NG、 引き続き正しい道を守っていくことが開運のポイントです。
ぶれないようにしてください。
5月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、5月生まれの方は努力が実を結ぶ時になります。私利私欲を持つことは NG、 人を喜ばせることが開運のポイントです。
利他の精神でいきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は争いごとに注意の時です。自信過剰は NG、 内部をしっかりと守り固めることが開運のポイントです。
合気道のように受け流す意識をしてみてください。
7月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、7月生まれの方は人からの引き立てがある順調な時になります。自分が出しゃばることは NG、 過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントです。
諸子貫徹してください。
8月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方は目下の力ある人からの協力を得て順調に発展する時になります。自分を過信しての独断専行は NG、 謙虚に第三者の提案を受け入れることが開運のポイントです。
周りを信頼することも大切です。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、9月生まれの方は仲間を作るべき時になります。一人で進むことは NG、 人との協力関係を結ぶことが開運のポイントです。
チームワークはすごい力を発揮します。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は進めば困難、止まっていれば名誉を得る時になります。冒険は NG、焦らずに時を待つことが開運のポイントです。
今月は安定を目指しましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、11月生まれの人は良くない人に思いがけず出会ってしまうような時です。深入りは NG、 本音は出さずに社交辞令に徹することが開運のポイントです。
適当に挨拶して場を離れるのがいいと思います。
12月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は自分自身を振り返り身体を決める時になります。自己中は NG、 コツコツと着実に進むことが開運のポイントです。
一歩一歩丁寧にいきましょう。
はい、ということで、はい、ちょっといい時の方が何でしょう、まあ、真ん中ら辺に偏ってる、集中してるみたいなところもありましたけど、まあ、全体的に言えることはですね、成功に至る力が備わっているというのが全体的なところですね。まあ、油断はダメですけどというような感じですね。まあ、人のお世話とかですね、苦労することが若干あったとしてもね、こう利他の精神というかですね、自己犠牲の精神というかね、まあ、若干ね、面倒くさくてもね、人のお世話していくことでね、道が開けていくみたいなところが全体としてありますのでですね、はい、まあ、それでもね、11月生まれの人はですね、まあ、ちょっと悪い人との縁はつながないようにというのは気をつけていただいての ところではあるんですけれども、それ全体としてはね、そういうところでですね、歩んでいっていただければと思います。はい、そしてですね、この4月をね、そうやって人間関係大事に過ごしていっていただければですね、まあ、道が開けていくというところではあるんですが、まあ、その次の5月ですね、はい、5月は5月でまたね、なんていうんですかね、5月病っていうのが今俗に言われますけれども、これはですね、4月にね、スタートだと、頑張って、心機一転やるぞと、モチベーション上がっても5月ぐらいでちょっとだれてくるっていうようなところがあってですね、まあ、理想を高く進んでもそれのギャップに苦しむようなタイミングであったりとかいうようなところがあるわけですよね。まあ、そうならないためにもというところではあるんですけれども、やはりですね、日頃からのですね、こういう積み重ねというか開運行為のね、積み重ねが生きてくるというところがね、その人間ね、このやる気だけではね、絶対に変われないですね。なのでこの環境も変えるっていうところが、まあ、風水というところになるんですけれども、まあ、それだけじゃなくてですね、この行動もですね、まあ、縁起のいいようなこととかですね、まあ、なんていう、自分はね、運がいいんだとね、信じれるようなことをしていくことによってですね、まあ、周りのものもどんどんつながっていくっていうようなことになりますんでですね、まあ、やる気だけに頼らないっていうところが一つポイントかなと思います。はい、その辺が5月病を防ぐポイントかなと思いますんでね、まあ、そうならそのように大切な4月をね、過ごしていってくださいということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月29日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は言葉の先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。